am Lala, I am Lala, FM Rai Sweet.
Indeed.
Night.皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz 市川うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第1週目は私親便がお送りいたします。ということで3月です。3月いろいろありますね。卒業式とかホワイトデーとかね。まあ、今日のゲストさんはね、きっとホワイトデーには素敵な思い出がいっぱいあるんだろうなって思ってるので、後ほど掘り下げて聞きたいと思います。まあおっさんのねホワイトデー聞くよりかは、おっさんはそうですね、あえて卒業の方に、ホワイトデー辛い思い出しかないんでね返す方辛いじゃないですかね、世の中の男性の皆さんね、わかると思うんですけど、卒業の思い出、僕はボランティア団体みたいなのに入っていて時期があったんですけど、そこは年齢制限で卒業があって、そこで最後、人生最後の卒業式を最近迎えた、最近って言ってももう 4,5 年前ですけど迎えたのがあるんですけど、大人になってもなんかそういう卒業っていうキーワードって結構響くんだなっていうのを感じたのを覚えていて、なんか学生の卒業、それから会社、まあ社会人、新しく門出とか、いろんな卒業ってあると思うんですけどね、多分そこの一区切りって多分自分へ多分鼓舞するとかね、自分の背中を押すいい機会なのかなーなんて思うので、いろんな意味で皆さんが今挑戦してることに対して卒業できるっていう、なんか自分への線を引くのは面白いんじゃないかなーって思いました。まあ僕はねラジオ卒業しないぞって決めてるんで卒業させられないようにね、いろいろ頑張って、なんか皆さんとねこれからもトークを楽しんでいけたらいいなーって思ってます。っていうところで、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、親便です。今夜も素敵なゲストさんに来ていただいておりますので、早速お呼びしたいと思います。シンガーソングライターのなほさんです。
はい、こんばんは、なほです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、いらっしゃいませ。
ありがとうございます。こんばんは皆さん、はじめまして。
いろいろ聞きたいことが山積みなんですけど
ありがとうございます
どっから触ってっていいのかなって思いながら
はい、はい、
まあ、まずはねオープニングトークでとりあえず触れてみたホワイトデーの思い出とか、
まあ、そうなんですよね、
時間ありましたからね、だいぶね、
そうですよね、
一個ぐらい思い出していただけたかななんて思ってね、
あ、まあ、そうですね、ちょっとホワイトデーの思い出っていうのが、ちょっとホワイトデー前に別れるみたいなことが結構多くて
あ
ちょっとお返しもらえず終わるみたいな
痛いなそれ。
なのでなんかあんまりホワイトデーの思い出っていう思い出がちょっと傷ついてるみたいなことが多いかもしれないですね。
なるほどね。まあそんな時にはねちょっと深呼吸してまあここにね深呼吸っていうアルバムいただいたんですけど、こちらのあの4曲目にあるね前へっていう曲でねちょっと進んでいただきたいなと思いますね。そういう
ありがとうございます。
傷ついた皆さんぜひね深呼吸のアルバム買ってですね、なほさんの深呼吸ってアルバムで 4曲目にある前へって曲をねぜひ聴いていただきたいと思います。もういきなりアルバムの CM になっとるやんちゃうちゃう、
ありがとうございます、ね、もうちょっと挟んでいただいて助かります、
はい、ということで早速ですけど、 お聞きしていきたいと思うんですけど、
はい、
どっから行こうかなと思ったんですけど、
はい、
そうですね、僕としては、早速ここに書いてないことを聞こうと思って、
おっと、はい、
まずなぜ歌手を目指そうと思ったのかっていうのを聞きたいな。
あ、そうですね、まあ、もう一番単純に歌うことが好きっていうのが、まあ、根本にあるです、ありますね。ちょ、面接みたいな。
あ歌うことが好きから始まって、
はい、
実際になんか目指そうっていうかも
う
やってこうって決めたのってなんかきっかけとかはあります？
そうですね、まあ、初めてあのライブを見に行って行った時がゼップ東京だったんですけど、はいはい、まあ、そこを見に行った時に、あ、なんかこうすごい感動、やっぱ生の音の感動を受けて、うん、あ、なんか自分も伝える側になりたいなみたいな気持ちがそこでまあ高まったかなっていうふうに思いますね。
なるほど、
うんうん、でも、そうや、でも一番はやっぱ好きだからなんか歌しかないなみたいな気持ちかもしれないですね。
なるほど、
はい、
そう、その好きだからっていうところを聞きたかったんですよ。
なんで好きやっていうところですか？
いやなんかチャームポイントのところに、
はい、
前まで好きではなかったけど今は声質ですねって書いてあって、いやいや自分の今歌好きやん言ってるのに声嫌いってどういうことって思って
確かにそうですね、なんか声質はなんか好きじゃなかったんですよ。結構こうまあ、ラジオとかやられててこう録音した声と自分の声、なんか実際自分が発してる声のギャップが結構あったりしませんか？
僕はめっちゃ自分の声嫌いだって宣言してる人なんで僕の声をイケボとか言ってるやつには医者行けっていう人なんで、僕は全力否定してるんで、そこは好きですって言わないんで大丈夫です僕は。
なるほど、なんかこう私ももともとあまり声質好きじゃなかったんですけど、
はい、
結構こう歌うことで伝えたいという気持ちはすごい強かったので、
はいはい、
まあ、歌はやってて、でその中で活動していく中でこうファンの方とかがついてくださって、なんか自分の声がすごい好きやって言ってくれる人がすごい増えて、でそこからあ、なんか自分この声で良かったんだみたいなこう認められた気持ちになって、今はこう徐々にそんなところが好きになってきてるっていう感じですね。
いやでも今こう喋ってね、
はい、
話してるんですけど、まあ、ここに来るまでに僕 YouTube で曲を何曲か、ね、はい、聞かさせていただいてるんですけど、
ありがとうございます。
すごく聞きやすかったですよ。
ありがとうございます、嬉しい。
すっと耳に入ってくるっていうか、
はい、
闇な音じゃないっていうんですかね本当に聞きやすい。
はい、
そう、
嬉しいです、ありがとうございます。
こういう声で歌える人がなんで自分の声嫌いなんだろうなってずっとこの、シートってねもらって、
はい、
すごい気になってたんですよね。
結構こう高校生ぐらいの時とかこう友達でカラオケとか行った時に歌ってる声がキンキンするみたいな、うるさいみたいな、尖っとるみたいな言われたことがあって、なんかそっから結構なんかトラウマというかなんかネガティブな気持ちになってたかもしれないな。
個人的な印象でいくと、
はい、
なんか愛子さんとか、
はい、
大塚愛さんとかっていう、
はい、
なんかそういう系の声質っていうのかな、だから多分、
そんな恐れ多い、
全然聞いてても、
はい、
なんかいい、なんて言うんだろう、バラードとか歌っても多分全然響くし、うん、なんかアップテンポな曲だとすごく気持ちよく聴けるっていう、なんかそんな印象だったんですよね。
ありがとうございます。
そう、すごいなと思って、うん、だからこそのなんかこの嫌いだった理由を聞いてみたいって
まあそうですね、まあ、まあそんな
MC としてはなんだろう、個人的質問じゃねえかってなっちゃうんですけど、
はい、いえいえ、ありがとうございます。
なるほど、
はい、
逆に気を使ってることってあります？その今声が好きになって、
はい、
自分のその声とか喉に対してなんかこういうのはやってるよみたいな。
喉のケアとか、
喉のケアとかなんか気にしてるんだって、こういうのは気にしてるんだとか。
あ、でもまあちょっともしかしたらね、歌手の皆さんはやられてると思うんですけど、もう乾燥が一番えぐいなと思ってて、今の時期とかもすごい来てますけど、 まあ、なので絶対マスクしてますね。あの寝る時とかも濡れマスクして乾燥しんようにみたいなのは、はい、まあ、日頃やってますか、やってます。
なるほど。ほんで最近のマイブームが美容関係、
はい、あ、そうですね。
特に肌改善、
はい、
具体的には何をしてるんでしょうか。なんかあの化粧水をこういうのにしてるとか、
はいはい、
私今これ使ってますみたいなあるんですかね。
もうかなり結構ガチな方なんですけど、
はい、
もともとニキビすごくて、
はい、
ま、あの皮脂肌がえぐくて、なのであのそのニキビの改善するなんか最強の薬を飲んでます。あの
もう薬なんですね。
薬ですね。中から治すみたいな、はいはい、あの皮膚科で保険適用外で出してもらえる薬で飲んで。
高いやつですね。
そうですそうです、高いんですよ。1ヶ月でも1万6000とかする。
痛い
高いです、高いです。
リアルなマネーの話はいかん。
すいませんもう本当に、ね、まあでもずっとそれも結構あのなんだろうな、自分のコンプレックス的なところはあったのでちょっとずつ直していきたいなというところ。
なるほど、
はい、
いやなんか他にもねなんかいろいろ聞きたいんですけど、そうだな、まあ、
はい、
これはなんかねちょっと質問としては納得してしまったんですけど、無人島に一つだけ持っていくとしたらドラえもんって書いてある。
でもドラえもんですよね。皆さんもそうだよなってなりませんか。
いや、いないやん。リアル的に厳しいやんみたいな。それは便利便利、どこでもドアとかあるから帰れちゃうし、もう意味ない意味ないそれ。多分質問的には多分リアルなところ聞きたかったので、もうドラえもんってなってる。
いやそうですよね、ま、なんかもうでもドラえもんがあったら何でもできるなみたいな。
うん、まあ確かにね、すごくドラえもんあったらいろいろできるよねとは思う思う、うん、でもねあかんやつ。
そうですよね、うん、ちょっと質問の意図を間違えてたかもしれないですね。
いやーなんか面白いんだけどね。なんか面白かったんだけど、
いやもう絶対でもドラえもんあったらよくないですか。
いやそれ便利ですよ、
ですよね、
めっちゃ便利
ですよね。
なんなら今でも横にいてほしいもん。ドラえもん、うん、
寄り添いたいですよね。
交通費かからんからね。そしたらもうね、家からこうすぐ来れるみたいなね、
時間もかからないし、
そうそう、収録1時間ぐらいまで寝てても大丈夫と思うからね。そうなると、
そうですよそうですよね。
うん、でもそれ夢ないよね、もう全然夢なくなっちゃうやつ。
確かに
もう一家に一台ドラえもん欲しいみたいになっちゃうやつ、それ、う
ん、逆になんかあの親便さんやったら何を持っていきますか。
俺このドラえもんの後にすごい答えづらい。もう対抗してドラミちゃんにしてもらっていいですかみたいになるやつ、それもう。ドラえもんの後には答えづらいから、もうせめて同じ猫型ロボットを、
ね、兄弟でね、
ドラミちゃんにして耳ついてる方にしてもらっていいですかみたいなね。そんなんなっちゃう。
やっぱりそうですね、やっぱ便利ですからね、4次元ポケット
便利ですよね。もうあれがあったらダイエットとかも心配ないんだろうなと思って。
ダイエット
勝手に痩せる機械とか出してとかって思う。
ああ確かに、全てが解決しそうです。
解決する、
悩みが
なくなる。
なくなる。
便利便利。いやあかんって、だからそれもうあかん。全然あかんやつ、それ
あかんやつ、あかんやつですね。
いやでもなんか面白いっすよね。
あ、失礼しました。
いやいやいや、もうねなんかこういうの待ってた。
待ってた。
こういうの待ってた、逆にね。
こうやってでも毎回こういろんな方の同じ質問です、はいはい、
そうです ね似たり寄ったりのところあるんですけど、
はい、
なんかこの無人島シリーズはずっとあるんで、でもドラえもん初っすよね。
初ドラえもん。ありがとうございます。
なんかいつか出るだろうなって個人的には思ってたけど、
本当に
ここで来たかと思ってね。
あ、それは良かったのかな。
そうそう、
ありがとうございます。
結構ね、いろんな話が出てね、いろいろ出てくんじゃねえかなと思ってたんですけど。
ありがとうございます。
さてということで、
はい、
アルバムを、はい、を結構出されてるんですよね。
あ、そうですね、今まで4枚、
4枚、
はい、アルバム出してますね。
で 今回が先ほどちょっとご紹介させていただいた深呼吸。
はい、深呼吸という、アルバムなんですけど、2022年に作成しました。
はい、13曲。
はい、こちら初めてフルアルバム。
フルアルバム、
はい、
いいですね。
作りました。
そしてなんとこの後1曲聴かせていただけるということで。
そうなんです、
ね。
はい、
なんかね、まだまだ掘り下げたらいろんな笑いが出てくるんじゃないかなと思ったんですけど
、
ね、引き続き奈穂さんとね、いろいろ喋っていきたいと思いますけど、なんと今回ご紹介してくれる曲はアルバムに入ってない新しい曲ということなので、ぜひぜひご紹介をお願いします。
ありがとうございます。今一番最近上げた YouTube に上がってる曲にはなるんですが、懐かしくて振り返るように歌詞を書いて、言葉が伝わるような形でニュアンスを書かせていただきました。それでは聴いてください。ナホで運命の人。
5年前川沿いの桜の下、初めて伝えられた好きだった。握った手には瀬戸春の匂い、
でした。
はい、それでは引き続きなほさんのことを掘り下げていきたいと思います。
ありがとうございます。
好きな言葉は継続は力なり。
はい、継続は力なりですね。なほもともと歌がめちゃめちゃ下手くそで、音痴ではないんですけど、気づいてる方の下手くそでめちゃめちゃなので、こう多分元から歌が上手い人とか、こう才能があったりっていう人もいると思うんですけど、まあ、私の場合は結構努力型だなって自分でも思ってて、なのでこう時々挫折とかもあったんですけど、まあ、続けていくことがこうレベルアップになるっていうことを、まあ、ちょっと先生からありがたい言葉をいただいて、まあ、私はもう好きなことだから結局戻ってきてしまうし、もう毎日毎日頑張ることが大事やし、もともと100があったとして、うん、なんだろう、50までの持ってる人が100に伸びるのと0から100に伸びるのやったら、まあ、0から100の方が0から50を知ってるから、なんかそこが大事だよっていうのを、まあ、言ってもらったので、なんかそれを信じて一個ずつ一個ずつ 着実に頑張ってきて今の私があると思うので、なんかこう継続は本当に大事だし、努力はちゃんと身になるなっていうのを、まあ、実体験で経験したので、まあ、この言葉が好きです。
なるほど
すいません、ちょっと語らいました。
いやいやいやすごくね、次の質問にしたかったことに、
あ、本当ですか、
いい回答でした。はい、もう理想的 MC としてはすげえやりやすいと思ったはい、ね、もう今の自分に一言っていうのをね、事前に聞いてるんですけど、
はい、
こちらにね、今まですごく頑張ったねって、偉いぞって、これからもっと頑張れよって、もうまさにこのね継続は力なりのね、もう説明全部、
そうですね、
これでこういう意味なんだなっていうのがすごく
確かに
分かりやすくて、
おお、
すごいなと思って、
つながりましたね
ちゃんと考えられてるってすごいと思ったんですけど、
確かに、
まあ、せっかくですね、さっきほどね、はい、曲も聴かせていただいて、
ありがとうございます、シンガ
ーソングライター、はい、としてねゲストに来ていただいてるので、
はい、
ちょっとここからはね音楽のことをいろいろ聞いていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
せっかくねこうラジオに来ていただいてて、まあ、はい、いろんなコンサートとか、まあ、曲作りとかいろいろやられてると思うんですけど、
はい、
自分の中で、まあ、ルーティーンみたいのってなんかあります、曲作りに関してとか。
曲作り、
詩が先か曲が先かとか。
おー、そうですね、基本的には、視線、詩が先が多いんですけど、うん、なんか本当にこのアルバムを出す時から2020年くらいからの曲作りで、結構こう今まではずっとポップスばっかりを変えてたんですけど、うん、ロックとかそういうのも大好きなので、書きたいけど書けないみたいなのがあったので、そこでちょっとそういう作曲を学びに行き始めたんですけど、そこの先生が言ってたので、こういう音階でこういう感じで作ってみたらっていうのがあって、うん、そこから結構そのなんか曲線というか、そのコードが先にあってみたいな書き方をするようになった曲もありますね。なので、まあ、このアルバムだと半分くらいは曲線というかコードが先にあって、そこから歌詞をつけたみたい、メロディーつけて歌詞つけたみたいなのがありますね。
なるほど、
うん、
逆にじゃあ今度はリアルに活動の方で聞くと、
はい、
ライブなんかはどうなんですか、
はい、
なんかこだわりとか。
あ、こだわりですか。こだわり、そうですね、ま、もう本当に私は曲が完成するのがライブの場だと思ってるので、
はい、
やっぱ生で聴いてもらって届けて初めてその曲が完成したなって思うので、なんか曲を完成させてもらえる幸せな場所だなっていう認識でライブはしてます。こだわりになってますこれ。
何でもなんか作った曲を必ずそのライブで自分で完成形を聞くっていう反応を見て完成形の確認をするっていうことですよね。
あ、そうですね。
もうそこが確認の場になってるわけですよね、
うんうん、
最終の、
うんうん、そうですね。
いや、それはそれでなんか一つのあれじゃないですか。なんか逆にそこで完成ってなって、いやこれあかんって修正した曲とかあったら面白いですけどね
いや、そうですね、まあ、でも受け取り方は皆さんが正解なので、うん、まあ、もうそれでその個々が正解です、完成ってなって、ま、思ってますね
逆になんか聞いていいのか分かんないんですけど、
はい、
ライブの失敗談とかってあります？なんか、ああこれやっちゃったんだよねみたいな
そうですね、まあそんな多分大きい失敗はないかもしれないんですけど、まあ、歌詞がまあ結構飛んじゃったとか、でもニャンニャンニャンで歌ってたとか、
はいはい、
そういうのはありますね。あ、やっちゃったみたいな。
それってなんかモチベ的にはどうなんですか？それ終わった次の曲とか行くときってどんな感じになるんですか？
もうなんか本当にただただ謝罪ですね。あ、でも、あ、失敗思い出しました。めっちゃ声出なかった時があったんですよ、一回、
はいはいはい、
それは本当に申し訳なかったですね、来ていただいた方とかに。
それはもう喉の調子がとかですか、それとも まあライブ前から調子が悪かったみたいな感じなんですか。
当日に具合が悪くなってしまって、
はいはいはい、
リハが終わってから全然声が出なくなっちゃって、本番までもなんかずっと寝込んでて、寒気あって熱上がってみたいな、で本番迎えたけどやっぱ声出なくて、でまあ皆さんに歌ってもらったりとかして、こうなんか作ってもらったライブだったんですけど、本当になんか悔しかったので、まあ、そこからは本当体調管理絶対的にするようにしてます。
まあでもそういうのってやっぱ思い出に残ってるもんですか、やっぱそのライブ会場とか、
うん、
ここあったなこれみたいな。
めちゃめちゃ残ってます。申し訳ない気持ちが本当に強くて、うん、もうたくさん謝罪しましたね。
リベンジでなんか、はい、半年後とかでそこでやったとかはないんですか。
あ、やりました、やりました。また2、3ヶ月後だかにやって、
はいはい、
まあでリベンジはしたなっていう、落ち着いた感じはあったんですけど、やっぱずっと残りますね。ずっと残りますよね。
逆になんか、まあ、歌手になろうってさっきコーナーで質問させてもらった時に、
はい、
まあ、見に行った場所、ね、うん、ゼップが、
はい、
ってもあったんですけど、夢的にはなんかあるんですか、ここでは絶対歌いたいみたいな。
ゼップが目標ですね。
ドームとかじゃなくてもうゼップが先、もうとにかくそこで一回歌いたいみたいな。
もうそうですね、そこがなんかやっぱ一人一人の目を見てちゃんと歌いたいので、はいはい、なんかでやっぱ思い出の地みたいなのもあるので、やっぱゼップがいいですね。
僕ゼップ行ったことなくて、どれくらいの規模なんですか、あれって。
2000、3000くらいですかね。
すごいっすね、なんかもう2000人、3000人の前で歌いたいって思えるのがすごい。もう絶対無理って思いますね。そこの前にだって喋ることすら無理だろうなって思ってるんで。
確かに。
すごいなって思います。ライブやってる人たちってそれがすごいと思うんですよ。
確かにそうですよね。怖いなっていつも思って、緊張めっちゃするし、
プレッシャーもすごいと思うんですよね。
そうですね、全部やっぱりソロなので一人だなので、こう周りに分かち合える人がいないんですよね。なので喜びも一人だけど、それまでの不安だったりとか、こうお客さんへのこうコミュニケーションとかも全部一人なので、そこは何だろう、その分喜びも強いけど、なんかこう天秤にすごい毎回かけられて不安になってますね。
なるほどね。
はい、
今ねソロがメインっていう話だったんですけど、
はい、
今後の夢とか目標で、
はい、
まあ、バンド形態でワンマンをして大きい会場でっていう
ふ
うに答えていただいてるんですけど、
はい、
バンドを組みたい、それともそのバックバンドみたいな感じで連れて行きたいみたいな。
そうですね、もともとバンドのボーカリストになりたくて活動を始めて、
はいはい
はい、本当はバンドをやってたかったんですけど、
はい、
まあちょっといろいろねあるじゃないですか、人間関係とかね。
まあまあまあ、
はい、なんでまあ私は多分ソロに向いてるのかなというところでシンガーソングライターなんですけど、だけどやっぱバンドの中で歌うっていう想定で結構曲を書いてることも多くて、なので去年の10月にすっごい久しぶりにバンド形態でライブやったんですけど、やっぱりもうバンドがいいってなって、なのでやっぱバンドで大きいところでやりたいなっていう夢が強いですね。
じゃあそうすると今後はなんかソロをやりながらもしかしたらバンドもっていう可能性はあるってことですか。
まあそうですね、ありえますね。
そうするとなんか曲調もやっぱソロとバンドでは変わってくるっていうのもありますよね、
はい、
きっと
変えたいですね。やっぱ自分の引き出しにないものをバンドでは作って、みんなで作っていきたい気持ちがあるので、まあ、尊敬する人たちと巡り合えたらいいなとは思うんですけど、まあ、それまではソロでちょっと一人でも頑張っていきたいなと思ってます。
じゃあいつかあれかもしれないですね、なんか2日間でね、ゼップで初日ソロ2日目バンドみたいな、ね、そんなことが起こっちゃうかもしれないわけですよね。
それはまたすごいですね。
なんか楽しみですよね、なんかそういう風になってきたらなんかすごいな。
確かにそうですね。
なんかその時はぜひね、なんか隅の方でもいいんで呼んでいただきたいな見に行きたいです。
ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。
いやなんかね、いろんなライブのお話等々もね聞いて、なんか本当になんか話題の種が尽きないですよね。
嬉しいです、ありがとうございます。もう
なんかいっぱい引き出しがあって、どんどんなんか掘り下げたら、どんどん面白いことも聞けそうだなって思ったりとかね。
お話すごい聞いていただくのが上手だからありがとうございます。
もう失敗談からね、恥ずかしがらずいろいろ成功の話を聞けとか思ったんですけど、やっぱりなんかそういうの聞きたいのかなってリスナーさんはね思ったりしたんで、ちょっとねそこら辺は聞かさせていただいたんですけど、
ありがとうございます。
まあ、いろいろねちょっと聞かせていただいたんですけど、せっかくなのでね、なんかもう一曲ぐらい曲を聞かせていただけないかなって思うので。
ありがとうございます。
ぜひちょっともう一曲曲紹介の方もお願いしていいですか。
あ、はい、ありがとうございます。まあ、次の曲が私がですね結構こうあの惹かれてる、あなたに惹かれてるけど付き合っていいのかな、どうなのかなみたいなこう葛藤が皆さんねこう好きな人がいたらあるかなと思うんですけど、まあ、それの葛藤の時期のこの短いこうところを切り取った、曲になっておりまして、でバンドサウンドで本当にかっこいい曲に仕上がってます。それではお聴きください。ナホで告白。
どうしんどうしの間にいっその自分でも知らない、私が
いただいたのはナホで告白でした。
さて引き続きナホさんにもお付き合いいただきたいと思います。次のコーナーはお便りメールのコーナーです。
イエイ。
メールをいただいておりますので早速ナホさんと読んでいきたいと思いますので、先に私の方が読みましょうかね。では
お願いします。
はい、ということでおやみさんこんばんは。こんばんは。ということでラジオネームクロドロさんからね、毎回毎回ありがとうございます、
う
ん、僕は最近会わない友人を SNS 等でブロックするようになりました。おお、ブロックちょっとあれですね。今までは会わない人とのコミュニケーションを上達させるチャンスという考えから無理してでも付き合うようにしていたのですが、警察だった、おお穏やかじゃないなね、周りついに限界を迎え、そういう方々とは縁を切ることにしました。すると本当に心が軽くなりました。おやみさんは適切に距離を取った経験はありますか。そうですね、僕 僕は基本的にあのブロックしないんですよ。
うん、私もしません。
アンチは最大のファンであり理解者だっていうふうに思っていてで逆にその度が過ぎるコメントとかそういうのは僕一切無視して読まないので、
うんうんうんうん、
配信中にアンチさんが来ても最初のコメントで、まあ、例えばなんかひどいこと書いたらもうそこから一言も読まないんですよ。でうちのリスナーさんにもそこに絡むなと、承認欲求があるから来ちゃうからそこに絡むなっていう言い方をしていて、まあ、別になんか、うん、その無理して付き合うっていう感覚はないけども、答えるべき質問には答えるけど、
うんうんうん、
その場がなんかせっかく盛り上がってそのコメント読んだらつまんないじゃんっていうようなものはなかったことにしようっていうのが僕の考えなので基本的にはあんまりブロックっていう考え方はないです。ただもちろんね、ルールを激しくね、ダメなものにしてるものとか、ね、それこそ警察を介入させなきゃいけないものだとか、ね、SNS でもね結構いろんな事件とかあるので、そういったものに該当するようなことに関してはそれ相応の対応っていうのは取りますけど、
そうですね、
基本的にはまあブロックはないから、まあ、あとね僕がおっさんだっていうのがポイントだと思うんですよこれが若い子とか可愛い子とかイケメンとかだと結構そういうのが来るんでしょうけど、おっさん意識に来るやつまずいないですからね。そう、だおっさんであることが最大のなんか防御壁なのかなって僕は思ってます。はい。おっさんでよかったと思ってますね、だから。いや、こんなね、50近い太ったおっさんにね、なんか、誹謗中傷してもつまんないでしょ？多分ね、アンチさんってそういうバランスを見てるんだと思うんですよ。
そうですね。
そう、だから、基本的にあんまり来ないんですよ。だからあんまりそういう距離感がないです。はい、
うんうんうん、
回答になってるかどうか分かんないですけど、ただ来たら来たなりのことはちゃんとします、うんうんうん、はいっていう考えですね、うんうん、はい、ということで逆になんかそういう怖い経験っていうかあります？
あ、そうですね、でも本当に親瓶さんおっしゃったように結構このアンチとファンが紙一重だなっていうのはあって、うん、逆にファンだった方がこうアンチになるみたいなパターンもやっぱあると思うので、うん、こう日頃ね私も活動する立場なのでこう言葉の選び方とかこうファンの方に向けてのコミュニケーションめちゃめちゃ気をつけてるので、うん、なんかこう距離を取るっていうことはあんましないですけど、こう距離の何ですかね、こう取り方みたいのはめちゃめちゃ気をつけてるなって思いましたね。
まあ、だから人によってまあ対応っていうのは違うんでしょうけど、うん、まあ、だからねブロックするっていうのも僕は一つの意思の表、
うん、
ね、意思の表れなので別にそれは間違ったことではないと思ってるんですけど、うんうん、
ないと思います。
そう、自分がそれで楽になれるなら僕はそれは正解だと思います、
うん、
はい、
はい、そう思います。
はい、ということでね、まあ、回答になったかどうか分かんないんですけど、じゃあ続いてね、せっかくなんでもう一通来てるので、こちらの方はじゃあ、なほさんに読んでいただきましょう。
あ、ま、マジですか。わか
る。はい。
はい。はい。はい、では、こちらも黒泥さんからのお便りです。おやびんさん、お庭外を、これは節分ですかね。スーパーの、納豆の棚って充実しすぎじゃないですか。大粒、小粒、ひき割り、黒豆、カップ入り、焼肉だれ、卵だれ、おろしだれ、めちゃ書いてくれてる、芝のり、カレーだれ、国産、米国産、匂わない、乳酸菌入り、骨元気、骨元気などなど、僕は、金の粒、梅風味黒酢を3日ほど寝かせる。で、うまみ成分を増やしてから食べてます。ほんとうまいということでお便りいただいております。
納豆ね。納豆。納豆ね。おじさん大好きなんですよ。もうね。
なほも好きです。
うちに必ず6パック入ってる。冷蔵庫に。僕1回で2パック使うんで、必ず6パック3日分入ってるんですよ。
ああ、すごい。なるほど。
はい、もう食べ方もいろいろ、僕に最近ハマってるのはこの卵だれ
です。え、私もです。
卵だれを食べることが多いです。で、薬味はネギかシソかかつぶしか、たまにふりかけ入れたりとか、
うんうんうんうん、
あとたらこ入れたりとか明太子入れたりだとか。
明太子、
明太子うまいですよ。
あ、 初めて聞きました、
はい、間違いなくあれですけどね、あの痛風に近づくんですけどめちゃうまいです、
はい、美味しそう、美味しそうです。
それをちょっとご飯にかけて食べるか、
はい、
僕お腹空いてる時とか、あのすっごいめんどくさい時、コンビニのおにぎりあるじゃないですか、
はいはい、
あの塩おにぎりとか鮭おにぎりとか、
うんうんうん、
あれ1個買ってきて納豆溶いてその中にポンって温めたまま入れるんですよ。でそのまま納豆ご飯で食っちゃうんですそうするとあの具も入ってるし、ご飯にもそれなりにちょっと味もついてるし、納豆の味がしっかり入るんで、うん、めちゃ食べやすいんですよ。実は
洗い物もなく、
そう楽
楽、
もうね
確かに
便利だおにぎりと思ってそう結構だから納豆は好きで、まあ、僕昔は引き割り派だったんですけど、うん、最近はどっちでも平気なんですけど、
うんうんうん、
結構納豆は好きでいろいろ食べます、
うん、本当にでも今いろんな種類出てきてますよね、こう書いてくださってますけど、ほんとめっちゃあるなって、うん、広場広いなって見てました。
まあ、あとは、まあ、あのスーパー行った時に最安値を探しますね。
あ
まあ、あの自分の好きな味が特売とかあるとでかしたって思ったりしますね
一旦チェック入りますね、
うん、そういう時はなんかあのいつも2パックなのに4パックとか買っちゃいます
まあでも1回で2パック消費ですもんね。
そうですね。だたまにあの納豆冷凍庫で凍らしとくっす。
え、凍らせる、あ、それって寝かせるに入るんですか。
あの保存するのに。
ああ、そういう方法が。
で一回ちょっとそのまま飛ばして、まあ保存しても、まあそんなに経たないうちに食べちゃうんで、あんま効果ないんですけど僕の場合は、すぐ食べちゃうんで。
そうですね。
すぐなくなっちゃうんですよ。
うんうんうんうん。
4パック買ってきても1週間で終わっちゃうんで。意味がないっていうね。冷凍保存しなくてもええやないかいって。
そうですね。なんか味が増したりとかするんですか、冷凍することで。
いや、なんか賞味期限を伸ばしたいだけです。
あ、それだけ
僕は
味の変化は特になし。
はい、僕の場合はそういうなんかあの突然出張とか、あの僕あの仕事で2日前とかに出張言われるんですよ。
あ、
だからあ納豆ってなって凍らしとくかみたいなね、そんなイメージです。
はい、なるほどなるほど。
そう、でも納豆は確かにいろいろやりますね。なんかいろんなもの入れます、
うんうんうんうん、
本当に好きで。
わかります。
納豆オムレツとか作ったりもしますしね。
あ、美味しいですよね。
あれも何をどうアレンジしたらうまくなるかとかね。
あ、納豆パスタとかもありますよ ね、
ありますね。なんか納豆は本当、納豆考えた人偉いなと思いますもん。
まあ、ありがとうですね。そうそう、本当に健康にいいし、
あのフグのね、あの白子を最初に食べた人ね、偉いなって思います。本当にこの人たちは本当に偉いなと思ってます、はい、あとあのお酒ね、あのなんだっけな、清酒ができる、昔は濁ったお酒しかなかったんですけど、その中に灰をこぼしてしまって初めて清酒ができたんですよね。あの白い透明 な、 そ う、 な、ね、そういうのをね初めてやった人たちって偉いなって思います。
わあ、本当に感謝ですね。
はい、そういういろんな人のね経験とか失敗の積み重ねとね、数々の体調不良と犠牲の中にね、今の今のねこういう食卓があるんだなっていうことに感謝しながら日々ご飯を食べたいなと思ってますけど。
本当で日々感謝ですね。
何の話やね。もう納豆でここまで話広げてええんかいみたいな。
いや、もう納豆美味しいです。もう毎日納豆分かります、
ね、いやでもね本当美味しい。あ、逆に食生活の中で、
はい、
なんか気をつけてるものあります、はい、なんかこういうのはライブ前には絶対食べないとか。
あ、そうですね、ライブ前はもう結構カロリー制限に入ってて、
はいはいはい、
なんかお腹が結構張りやすいんですよ。食べるとすぐパンみたいな、
はいはい、
なので結構こうあんまり食べ過ぎないようにめっちゃコントロールしてるのと、あと酵素を結構飲むようにしてて、なんか流しをよくしてますね。
もうなんかすごいですね。もうごめんなさいって感じです。すいませんみたいな。僕今日昼飯本番前に焼肉食ってきましたからね。
あ、すごい、そうだったんですね。
はい、ね、収録スタジオのすぐそばに一人焼肉があって、
あ、
はい、はい、がっつりご飯おかわりしてやりましたね。
あ、美味しいもの食べれるのがいいですから、
はい、多分一番幸せそうに食べてるんじゃないかと思ってます常に。はい、
素敵ですね。
はい、なんで今その話をしたかっていうと、
おっと、
ここにね、異性のドキッとする仕草っていう回答に、美味しそうにご飯を食べるところって書いてあったんで、アピールしてみました。
おー、はい、大事です。そ
う、ちゃんとつなげてるんですよ。
ありがとうございます。
一応パーソナリティ考えてるんですよ。自己主張じゃないんです。そうそう、結構ね、自己主張してんだろうって思われがちなんですけど、一応ね、ちゃんと目通してるんです、資料に。
ありがとうございます。
美味しそうに食べるのが好きなんですか？
めっちゃそうですね。自分もそうなので、はい、なんか共有したいんですよね。そう、美味しいって、なんかもう美味しいもの食べれることにマジで幸福感強いので。
まあでも趣味とか食の共通は大事だと思
い
ますね。
めちゃめちゃ大事です。好き嫌いとか
ありますね。いやー、なんかね、そういうのもね、なんかいろいろ話を聞いていきたいなと思うんですけど。
はい、
なんかね、時間が近づいてきてるんですよ。
そうですね、はい、
ということでね、なんかどうしようかな、曲紹介をじゃあ僕がしようかな。
お願いします。
ということで、まあ、番組の時間が迫っても、番組の時間じゃないね、コーナーの時間が迫ってまいりましたということで、番組では皆様のね、お便りをお待ちしております。公式サイトのindiesnight.com のお便りフォームやね、スタンド FM のレターなどなど、ね、各種 SNS の DM 等々でね、お送りしてください。ということで、それでは、今回は黒泥さんからのリクエストで、アクア、メグミン、ダクネスで、小さな冒険者という曲を聴いてください。お聴きいただいたのは黒泥さんからのリクエストで、アクア、メグミン、ダクネスで小さな冒険者でした。さあ、ここでナホさんからの告知宣伝などありましたらぜひということで。
はい、ありがとうございます。
どんな告知がありますか？
そうですね、直近でライブがありまして、
はい、
はい、3月の7日で本当にキンキンになるんですけれど、の3月7日木曜日の、18時オープン19時会場になるんですけれども、大塚のウェルカムバックという箱でアコースティックのワンマンライブがあります。本当にね、静かでこう座ってゆっくり聴いてもらえるような空間になってまして、グランドピアノがあって、それと歌でやらせていただくので、まったり皆さんもこう食べたり飲んだりしながらね、聞いてもらえる空間になっているので、ぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、いやー、なんかもう2日後
そうですね。
なんすかこれもう狙った2日後ですか？
いやたまたま、たまたまですね。
ちなみになんですけど、はい、まあ、2日後になっちゃうんですけど、チケットなんかはどちらでご購入可能ですか？
チケットはですね、私の、まあ、ナホで検索してもらえれば出るんですけども、X の方で、DM と、まあ、リプとかでも大丈夫なんですけど、ご連絡いただければ、そちらでお取り置きさせていただくので、はい、当日。
なるほど。
はい、
ナホさんの X はこう番組の公式ツイッターの方にも上がるのかな、そちらの方にもリンクがあると思いますので、ぜひぜひ皆さんね、ナホさんの素敵な声をね、ぜひ生で聞いてほしいですね。
ぜひよろしくお願いします。
多分このラジオで聞いてる声もいいんですけど、多分生で聞くとね、その何倍もその良さが伝わると思いますし、まあ、さっきからね、ナホさんの思いとかね、いろんなものを聞いていただいてると思うので、それが歌とね混ざったその気持ちをね、はい、ぜひぜひ会場で聴いていただきたいなと、
はい、ぜひもう曲をもう全部受け止めてもらえたら嬉しいなと思います。
ちなみにそちらの会場では、私今回いただいたこの深呼吸とかこういった物販もありますか？
もちろん持っていきます。
じゃあ皆さんぜひね、はい、もうライブ行って、はい、音楽聴いて、
はい、
CD 買って、
はい、
サインなんぞしていただいて、
もしもします。
チェキ会とかもあったりするんですか？
チェキ会はちょっと残念ながらちょっとないんですけど、
じゃあね、そこでいろいろね、交流を深めていただいて、はい、そして、うん、さらにね、ナホさんの魅力をいろいろ感じていただければいいんじゃないかなって思うんですけど、はい、
もうそうですね、たくさんお話もしたいなと思ってるので、ライブ中もこうお客さんと話したりとか、そういう風にしたいなと思ってるので、ぜひこう 気軽にねお話しに行こうかなぐらいのテンションで来てもらえたら嬉しいなと思います。
MC の部分も聞けるということですね。
あ、もうはい、ちょっとゆったりまったりっていう空間で、はい、アコースティックをやりたいなと思ってます。
いいですね、はい、逆に他になんか今後力を入れてこうっていう部分はありますか？例えばまあ YouTube だとか。
あ、そうですね、まあ、YouTube とあとニコニコ動画の方にあの新曲、あ、曲の方は上げてまして、で多分また新曲も近々上がると思いますので、まあ、そっちもチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。
はい、ということでそちらの YouTube サイトは、検索はどのようにしたら出ますか？
検索もナホで多分調べてもらえれば出るんですが、まあ、こちらも X の方にあの上がって固定プロフィールでしたっけ、なんか上に、あそこについてるところから飛べるので、はい、聞いてもらえたら嬉しいなと思います。
なるほど、じゃあ奈穂さんのまず X をチェックすることによってライブの情報とかね、それから新曲とかいろんな情報が全て入ってくるということになるわけですね。
はい、そうですね。
ぜひ皆さん要チェックしてくださいよ。
よろしくお願いいたします。
あとはどうです、他になんか告知的な部分とか。
他はそうですね、今年は今後あのちょっとバンドのライブも今企画してるので、まあ、そこもぜひあのチェック、まあ、もうこれも後々になってしまうんですが見てもらえたらなと思います。よろしくお願いします。
そちらも X の方で、
はい、発信させていただきます。
いやなんか活動もねなんかいろいろ精力的に予定されてるようなので楽しみですよね。
ありがとうございます、頑張ります。
なんかあれですかね、大きくなってなんかバンドになったらバンドでゲストで来て帰ってくれるんですかね。
もうぜひ頑張ります。
なんか人増えてますけど大丈夫ですかみたいな、マイク足りますみたいな状態になるんですかね。
ちょっとどうそわそわしますね、そうなると。
いやでもその時にはね、なんかせっかくなんでね、バンドの方とかも来てるんだったら生演奏とかしてもらったりね、生歌とか歌ってもらいたいですよね。失敗したね、今日生歌歌ってもらえばよかったね。ワンフレーズでもね。せっかくね来ていただいてるんですから、
はい、
いや
ありがとうございます。そんな恐れ入ります。
いや大丈夫ですよ、今ワンフレーズぐらいいけますよ。
いやまだちょっと時間やばいですよ。
いやもう大丈夫、編集って技がありますからね。困ったらちょっとすいませんカットしてもらっていいですかって言えばいいですから。ね、そんな、ね、まあ、いろんなトークも楽しませていただきましたけれども、
はい、
それではね最後にもう一曲、クロドロさんからのリクエスト曲をお聞きしてもらいます。ワンダフルオポチュニティで、にっこり調査隊のテーマということでどうぞ。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。お聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM からもお聞きいただけます。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。公式サイトのお便りフォームやスタンド FM のレター、各種 SNS の DM などでお願いいたします。やってほしいコーナーとかね、そういったものも募集してますし、来てほしいゲストさんとかね、ありましたらぜひぜひ言ってください。あとね、そのゲストさんに歌ってほしいよとかね、そういうのでもいいですよ。さあということで今日いかがでしたか、奈穂さん。
あ、すごい緊張しました。
緊張なんか全然そんな風に見えないですけどね。
本当ですか。もうすごいちょっと初めての体験をさせていただいたので、もうすごくドキドキだったんですけど、最後まで楽しく、おやびんさんありがとうございます。
いやいやとんでもないですよ。まだね歌1曲ぐらいいけますからね。全然ね歌っていただいても。
めちゃめちゃフルじゃないですか。
いや、やっぱほら聞きたいでしょみんなね、その声をね。やっぱ声を聞かせてあげるのも MC の仕事かななんて思ったんで、どうなのかなと思ってね。いやでも本当にねアコースティックライブね、はい、2日後ですけど、まあ、体調整えていただいて、
はい、
ね、なんかさっきの失敗談の
本当ですね、はい、
繰り返しになってほしくないので、 なんか本当ベストな状態のね素晴らしい歌声を出していただければなと思うんですけど、
は
い、ちなみに、はい、なんかここだけ言えるっていうんだったらアコースティック、
はい、
もう曲の並びとか決まってると思うんですけど、
はい、
なんかもうぜひここは注目してほしいなっていうのあったりします？
あ、
まあ、言える範囲で、ライブの内容がバレちゃうとダメなんで、
あ、まあ、
なんかちょっと楽しみにしてって、衣装とかなんかそういう面でもありますか？
なるほどなるほど、そうですね、まあ、本邦初公開の新曲をやろうと思ってるのでそこを楽しみにっていうところですかね。
わかりましたと、はい、いうことでそろそろ時間がね来ておりますので、それではお別れの時間となります。私とはまた来月ね第1週にお会いいたしましょう。今夜のお相手はおやびんと
なほでした。
また君と踊れるまで
See you again.